シーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
時刻の方は、8時30分を回っております。ここら辺りでお知らせでございます。はい、FMK のホームページでは月刊ユキサダイサオのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けてお届け、月刊ユキサダイサオ好評爆進中でございます。で、今月のプレゼント、
はい、
先月のプレゼントは、今度は愛妻家、
うん、
こちらの DVD にですね、
はい、
雪貞監督、それから先月のゲストだった撮影の福本潤さん、照明の中村由紀さんのサインを入れて、うん、もうどこにもない3人のサイン入りの DVD をプレゼントということで、
はい、
当選者の方はこちらです。
はい、ラジオネームドゥーディーさんです。おめでとうございます。この方はポッドキャストで聞かれてる感じですよ。
県外の方かもしれないですね。おめでとうございます、
はい、
熊本県外の人もどんどん応募していいんですよ。
そうなんです。
そして今月のプレゼント、
はい、
先ほどもちょっと話が出ましたが、
うん、
雪貞功監督作品短編のジャスティスが含まれておりますね。
うん、
妻夫木聡、綾瀬はるかが出ております。
はい、
オムニバス映画ジャムフィルムズ、
うん、
こちらの DVD、 これね、はい、シナリオもついてる豪華版ですので、
うん、
こちらに監督の直筆サインを入れてプレゼントいたしますので、はい、ぜひ応募していただきたいと思います。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200 0963555200、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
これね、
うん、
DVD ね、メール1本出すだけ、
そうですよ、
はがき1枚出すだけで
もらえちゃうのよ。
サイン入りですよ。売ってる DVD とは違いますよ。
そうですよね。
サイン、直筆のサインが入ってる DVD だから、これ結構当たった人嬉しいと思いますんで、ぜひ応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。
さてさて、続いてのコーナー、はい、久しぶりでございます。
久しぶりです。
もうな2ヶ月ぐらい休んでたのかな、ゲストがありましたから
ですね。
本当久しぶりにこのコーナーやってまいりました。
楽しみ。
雪貞功監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く世界初披露というこの月刊雪貞功名物コーナー、久しぶりに帰ってきて嬉しい。私は
嬉しいですね。
苦行です。
映画の種のコーナーでございます。こちらね、もう今日結構書き下ろし、ちょっといつもよりもう長いぐらいの、
気合入っております。
たっぷりとした気合が入ってる作品でございますんで、
苦行です。
ぜひ聞いていただきたいと思います。ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
父に突然の死が訪れ、私はこの寺を継ぐことになった。高校時分はロックミュージシャンを気取ったり、自主映画を撮ったり、ファッションデザイナーに憧れたりもしたが、結局のところ寺を継ぐことになった。この混迷の時代、信仰は大切だし、正直仕事として他を探すより安定してると思った。私の寺には比叡山遠慮寺に1200年間灯し続けられてきた不滅の法灯を分と賜った火がある。毎日のようにこの不滅の法灯を拝みに来られる信者の方は少なくはない。子供の頃、父に連れられて比叡山に出向き、遠慮寺に行ったことがある。初めて不滅の法灯を見た時にふと単純な疑問が浮かんだ。案内していた若いお坊さんに私は質問をした。なぜ誰も見張ってないの？ 火が消えないように晩をする人はいないの？すると若いお坊さんは涼しい笑顔でこう答えた。その必要はありません。寺にいるみんながこの火を絶やしてはならないと気をかけているのです。皆で一つのものを守ることこそ、そこに絆は生まれるのです。近頃絆という言葉を聞くたびにこの言葉を思い出していた。とはいえ私は我が寺にある不滅の法灯が消えやしないかと気になって仕方がない。風の強い日は夜も眠れないのだ。ある春の日、寺の周りを囲む杉林の花粉で私は初めて花粉症になった。花はむずむず、目はしょぼしょぼである。独居もままならない。薬を飲んでいるせいか、午後がいつも以上にまどろんでいた。人気のない本堂を見回っていた時のことだ。私はいつものように不滅の法灯の前に足を止めた。ゆらゆらと1200年も一度たりとも消えたことのない火が目の前で揺れている。火を守っている金網越しに覗き込むと、少し油を継ぎ足そうと雨戸を開けた。宝刀に顔を近づけた瞬間、嫌な予感が横切った。花粉症に侵された花がムズムズしてきたのだ。まずい、どうしよう。私は我慢するのが、目の前の火が揺れるたびに限界になっていった。そして私の心も火と同様揺れた。考えてみれば、昔から追い詰められたら開き直って自滅してきたんだ。ああどうしよう、もうどうしようもない。私の心の中で邪念が暴れる。気持ちよくくしゃみがしたい。どうせならそのくしゃみでこの1200年一度たりとも消えなかったこの炎を吹き消したい。火を消すなんて小学生の頃の誕生日以来かもしれない。ああ我慢の限界だ。俺はこの火を消す。ヘクション。くしゃみをした瞬間に目を閉じてしまったせいで、不滅の法灯が消えるところは見ることができなかった。しかし目の前から法灯は消え去っていたのは確かだった。この甲骨は何だ。私の食材の意識から来るかなりヤバい類のエクスタシーだ。しかしすぐにその快感は去っていった。私は自分のした悪行をすぐに後悔した。これまでだっていつも後悔ばかりしてきた。弾けもしない立憲バッカーのギターを買った時も、ちょっとした口喧嘩が原因で別れたゆかりちゃんのことも、父の後を継いで坊さんになったことも、そもそも私に不滅の法灯を守るなんて荷が重すぎたのだ。慌ててポケットにあった100円ライターを手にした。そしてかつて宝刀が揺らいでいた芯に火をつけた。消した時よりもつけた時の方が罪悪感に苛まれた。ふと我に返ると、毎日熱心に宝刀に祈りを捧げに来る信者のおばあちゃんが私の行為をじっと見ていた。こんにちはとだけ言っておばあちゃんは去っていった。おばあちゃんは私の一部始終を見ていたのか。私はそのことを考えると恐怖で眠れなくなった。翌日もその翌日もおばあちゃんはいつものように現れて、不滅の法灯に手を合わせ、私にもいつものように挨拶をしてくれた。 私はおばあちゃんはじめ他の信者の方々や観光客の人々を欺いている自分に耐えられなくなっていった。何よりも私が消した、そして安物のライターでつけた火と知っていて、毎日変わることなく手を合わせに来るおばあちゃんが脅威だった。私はそのことから逃げ出すように寺を出た。そして向かった先は遠慮寺の寺だった。子供の頃、私に不滅の法灯のことを説明してくれたあのお坊さんを見つけた。私はそのお坊さんに話の一部始終を聞いてもらった。お坊さんは涼しい顔で微笑み、それが信仰というものです。法灯がどんな火であれ、おばあさんにとっては大事なのは灯火なのでしょう。目の前にある信じるということはそういうことです。私は自分という人間の小ささを知った。そしてもう一度自分の中の不滅の灯火を守っていこうと心に決めた。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはイースタンユースで青すぎる空でした。
なんか映画の種のね、反応のメールをしてますよ。
はい、ラジオネーム、トロさんです。比叡山にあるのは延暦寺では？
その通りです。
でもあえてこれ遠慮寺って名前したんですよね。
まあもちろんここに書いてある台本では比叡山遠暦寺根本中道とまでも書いてたんですよね、
最初は。
本当は、うん、それを直前に消してですね、遠慮寺にしましょうと、まあ遠慮して遠慮寺にしてる
っていう。
フィクションですか
ね。いや、それは冗談ですけど、あのまあね、実際のなんだろう、やっぱり教えなんで、教えの話をね、このなんかある種ちょっと説法っぽい話なんですけど、これ実はこれなんで書いたかって理由があって、あの元 T ボランの森友嵐さんっていうね、僕友達なんですね。
プロモーションビデオも作りましたもんね。
もうすごく仲がいいんですけど、彼がやっぱりいろいろ、やっぱり克服するにあたってね、いろんな心の克服とかいろんなことをね、やっぱりすごくいろんなものを受け止めるようなあの声が出なくなって、はいはい、もう10年以上、休止してた人なんですけども、その中でなんかいろんなことを、いろんな教えとか、いろんな人たちとこのいろんなことをね、こう心を開いてね、いろんなことをされてる中で、やっぱ延暦寺にも行かれたことがあって、そこでね、根本中道 の不滅の法灯っていうのを見ただけですごいなと。そこで実際なんか火を誰もバーンしてないのに、これ消えちゃわないですかって、これ実は森友さんが聞いたらしいんですよ。
あ、本当に
本当にこれ大丈夫なんですかって、誰も見てなくて、なんかの不意なことで言ったら、大丈夫ですと、寺のいらっしゃるみんなが不滅の法灯のことを気にしてますから、気にかけてますから、大丈夫なんですよっておっしゃったと。それこそが輪になっていろんな人がこう繋がってるんですっていうような話をされたっていうことを思い出したんです、ポーンと。で、彼は絆っていう歌を作ったりとか、まあ、あの森友さんもいろいろそういう中の影響の中で、実は天台宗の、に雨上がりの咲く虹のように七重の道っていう歌を作って、なんかこう天台宗でなんかこう実際こう総本山の延暦寺でライブをするという、コンサートをするという、オーケストラとか入れてですね、なんかそういうイメージソングを作る、天台宗のイメージソングを作ったっていうのも、なんかそういうこう人と人のこうつながりの中で、延長の中で森友さんの表現としてあったと。その話をちょうど僕メールをもらってたんで、それでなんかふとこうこの物語が今日浮かんで、今日書いた時に僕心ちっちゃいんで、やっぱりここでやっぱり比叡山も変えればいいんですけど、そうするともうほら不滅の法灯の話はまあみんな想像するじゃないですか。でもまあ一応表現としては遠慮寺というふうにちょっとさせていただいたっていう。
そこに反応されたわけですね。
いや、もうさすがもう、まあ比叡山といえば遠慮寺ですよ、それは。だけどまあちょっとね、 こういうのいいのかなっていうのがちょっと判断つかなくて、今日書いたばっかだったんで僕らも精査できない
もん。あくまでも映画の種は映画の種であって
そうです、
フィクションでございます
んで、そうなんですよ、
別に特定のことを誹謗中傷する意図はございませんので、
ね、でもなんかでもね、なんか信仰っていうのは目の前にもしそうだとしても、うん、それを火をつけて100やりたりつけたとしても自分がそうね、それを心の中で思ってても、そのもうそうじゃないなと、祈りそこでそれをやるっていうことの考えの方、教え信じる心の方が大切なんだっていう風になんかこう導けたっていうか、僕が、まあ、このエピソードに導かれたって感じですかね。
いや
ー、心温まる、
なんか本当にいい話を聞いて心が豊かになった感じがいたしました、
はい、ちょっとカミカミでしたがすいませんでした
映画の種のコーナーでした。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは kantoku@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。